こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。2021年明けましておめでとうございます。尾崎和夫です。新しい年が真っ白いページで開かれましたね。そのページを清く正しく優しい愛で満たしながら進んでいきましょう。さて、年明け最初の番組は今年も日本短波クラブの大竹俊光さんと赤林隆人さんに新春対談をお願いしました。では大竹さん、よろしくお願いいたします。
皆さん、明けましておめでとうございます。日本短波クラブの事務局の大竹です。月刊短波でおなじみの赤林隆人さんと一緒に恒例の新春対談をお送りいたします。赤林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。
収録している今日の日付は12月17日です。偶然にも BCL の日でした。山田浩二さんが亡くなられた2008年に、彼の誕生日を BCL の日に設定しようということで設定されたわけですので、あれから12年経ちました。BCL の日も12回目ということになります。で、例年の収録は新宿のレンタルオフィスを借りまして対面で行っていたわけなんですけれども、今回は 新コロナウイルスの問題で対面は避けまして、Zoom を使ってお互いのディスプレイを通して対談を進めます。で、1年前には全く想像できなかった新型コロナなんですけれども、これが放送の世界にどんな影響をしたか、その辺からまずお話を伺いたいと思います。まず短波放送に対する直接的な影響ですね、この辺からちょっと赤林さん、お話をお願いしたいと思います。
はい。昨年のですね、1月2月ぐらいから新型コロナの影響というのが世界的に日本も含めてですね、大問題になってきまして、で、当然放送局の当初非常に大きな影響があった地域があります。で、具体的にじゃあどんなことになったかというと、一番極端なケースは短波放送、国際放送も含めて、閉局したっていうケースがあります。で、一番大規模に閉局したのはインドのオールインディアラジオで、これは国内に、非常事態宣言が出された期間中ですね、ずっと、閉局をしておりました。5月ぐらいから徐々に立ち上が治ってまいりましたけど、それからフィリピンのボイスオブザフィリピンズ、これの、海外向け放送も国内に非常事態宣言が出されていた時には閉局を、したということがあります。それから、直接的にその非常事態宣言とかスタッフ云々じゃなくて、経済的な影響ですね。当然、新型コロナの影響で、例えばアメリカの宗教放送局などは寄付のね、寄付が滞ったというようなことがありまして、その辺のところのですね、経済的な影響で、例えばアラスカの KLMS なんかはそういうような一時的な閉局、それから、皆さんご存知の日本語放送でいうとラエですね、アルゼンチンのラエは スタッフに自宅待機命令が出たんで、ある期間ですね、ずっと放送を中断はしなかったんですけれども、国内向けのスペイン語放送を流していたとか、あるいは再放送をずっとある期間流していたとか、そういうような影響がありました。同じようなことがモンゴル の日本語放送も一時局員にですね、自宅待機命令が出たために1ヶ月程度再放送で切り抜けたというような影響が出ております。ただ、夏口ぐらいからこの辺のところの影響というのは解消されまして、見たところ表立って短波放送そのもののスケジュールですとかね、そういうものに大きな影響が出たということは、今のところは、現在のところはね、大きな影響はございません。それから、放送局そのものがリモート勤務になりましたんでね、例えばリスナーへの、リスナーの手紙は後で申し上げますけど、手紙来ないんですけども、いろいろなリクエストとかそういうものに対するサービスが縮小されたとか、そういうようなこともございます。大体ね、そんなことで、今のところね、それほど大きな影響はありません。それからあと、新型コロナ、日本に向けて新型コロナの特別番組というのはなかったんですけども、新型コロナの影響が、激しくなりそうな地域向けの放送では、新型コロナの特別番組というのを放送した例があって、例えば、年初ですね、イタリアの IRRS などは、全世界向けにその新型コロナの警告をアラート番組を放送して、問題の QSL カードですね、新型コロナの
恐ろしい
ステイホーム、ステイセーフ、リスントゥーザショートウェイブって書いた有名な QSL カードを
発行してい
た時期があります。
ラエはまだ生放送になってないでしょ。まだマルチランゲージになってるみたいですけどね。
そうですね、ライはね、完全に回復してないように見えます。
はい
はい
はい、その辺が短波放送に対する直接的な影響、あと国際郵便ですね、これがだいぶ影響を受けて、私も海外の放送局へ回収を毎月航空便で送ってるんですけれども、今でもアルゼンチンとモンゴルは受け付けてもらえません。で、米国も約1ヶ月ほど前までかな、送れないでいたんですけれども、1ヶ月ほど前にやっと受け付けてもらいまして、受け付けていただいた後はなんか10日ぐらいで届いたので、ほっとしてるんですけど、いずれにしても郵便では今アルゼンチンとモンゴルには報告書は送れない、手紙は送れない、そういう状態になってますね。それ以外で何かお気づきのことはありますか、この郵便関係。
はい、例えば、BCL の皆さんね、放送局への手紙とか受信報告って基本的には郵便で送ることが今でも多いんじゃないかと思うんですが、少なくとも今年の、去年の3月ぐらいからですね、国際郵便が送れない国というのが世界の大半になってしまったというような状況があり、飛行機のフライトがなくなっちゃったんで、今でも例えば日本からヨーロッパに行く飛行機ってほとんどないですよね。船では届きますけどね、ヨーロッパですと2ヶ月以上かかります。なかなか実用的でないということと、それからもう一つは郵便局の集配システムそのものに、郵便局員も感染怖いですからね、国によっては集配をしなくなったとか、それから集配をしないということは郵便局に手紙を取りに行かないとならない、あるいは集配してもですね、手渡しの集配はしないと玄関先にポーンと置いて帰っちゃう、そんなことで、集配がちゃんとできなくなっているということで、普通の手紙ですね、大きなものじゃなくても送付が不可能な国というのが大幅に増加というより、一時ほとんどの国が
そうですね、
送れなくなりました。それから 遅れたとしてもですね、フライトが少ないために航空便で送っても半月とか1ヶ月とかということで、まあ、国際郵便システムがですね、機能をしなくなってしまっている。で、今も、手紙を出したい時というのは必ず郵便局のですね、ホームページにアクセスをして、この国は航空便とかそういうものが出せるかどうかというのを確認しないと、まあ、出せない、あるいは、まあ、郵便局で受け付けてもらえないという状況になってますんで、結構 BCL としての基本的な局への連絡活動の半分ぐらいがね、結構阻害されてしまっているというような大きな影響があります。
そうですね。だから放送局の方もなんか QSL の発行にいろいろ悩んでいるようですよね。
はい。代替的な手段としてはね、受信報告や手紙をメールで送って、あるいはメールじゃなくて、URL で非常にね、口を設けてる放送局もありますけれども、で、QSL カード、あるいは国からの返信というのも電子的な手段、QSL、電子的手段で来る QSL のことを EQSL と言いますけれども、これは、まあ、メールで来ることもありますし、本当に QSL カードのね、イメージが来ることもありますけれども、そういうようなものが主流になっております。それから、郵便は大丈夫、非常に、システムは影響があったんですけども、宅配便ですね、国際間の荷物のやり取りというのは、一応正常に遅れ、貨物便やなんかは飛んでるみたいなんで、それに乗せる宅配便はですね、きちっと送られてきてるんですけれども、まあ、場合によってはそれを使わなきゃいけない。ただ宅配便って非常に高いですからね、ECL の連絡手段に使うには、ちょっと、困難がある。こんなことになってます。
そうですね。
はい、
それから、まあ、このコロナの影響としては、会議ができなくなったっていうことでね、いろいろな会議が中止されて、まあ、リモート手段を使うということになりまして、
はい、
EDXCも今年っていうか2020年は9月に、ルーマニア開催が予定されてましたけど、これはもうとても無理だということで、キャンセルされまして、実際には11月の21日にこのリモート、ズームで、EDXCの総会をやるということで、まあヨーロッパの会議なもんですから、先方は UTC の14時スタートにしたんですが、日本はプラス9時間で23時開始になりましたけど、まあ私もお付き合いしまして2時間ほど行いました。で、この会議はもう国際会議らしく、4大陸から14カ国32人の参加があったということで、まあ、欧州、アフリカ、アジア、北米、この4大陸からの参加によって、まあ、知ってる顔がたくさん参加してましたんで、とても私個人的にはいい会議ができたと思ってます。でそれ以外、あれですか、HFCC なんかもリモートでやったんですか？
はい、HFCC の会議も例年いろんなところに集まってやることになっているんですが、今年は全面的に Zoom でやったというふうに聞いております。Zoom を使ったかどうか知りません、分かりませんけど、リモートで行ったということを、聞いております。
で、タンパクラブも、いつもハムフェアがあって、ハムフェアに関連付けて、まあ、講演会とかやってるわけですけれども、ハムフェアがご承知のように2020年は中止になってしまって、もともと東京五輪の後のオリンピックの後の10月末に予定されてたんですけれども、これができないので、クラブの講演会は赤林さんにお願いしまして、リモートで、やっていただきまして、
はい
はい、これも全国からね、30数人の参加があって、なかなかハムフェアに来れない方は大変喜んでおられたというふうに思います。 から、湘南クラブの湘南ミーティング、まあハムフェアもミーティングがあり、から1月はまあ湘南ミーティングやってる、ハムフェアの飲み会とかミーティングは一切できなかったですね。でいつも1月に湘南ミーティングやってるんですけど、これはもうとても対面は無理ですので、ズームで1月にやろうかということで、クラブの開始で開催日を発表しております。それから HCJB のリスナーの集い、尾崎先生日本へ来れなかったのでズームでやっておられまして、だいぶ皆さん参加して喜ばれていたと思います。私も11月14日の HCJB ズームミーティングに参加をしましたけれども、尾崎先生はアメリカのアリゾナで、エクアドルからはバナナ農園の方から北米からも参加され、もちろん日本からも大勢参加されましたんで、非常に賑やかなミーティングになったと思いますけれども、そういう意味では非常にインターナショナルな会議が、また対面に変わるディスプレイで顔を見ながらやれるということで、非常にこの日頃会えない方たちとも顔を見ながらお話ができるということでは、大変有意義なミーティングができたんじゃないかというふうに思っております。それから次ちょっと話題変わりました、電波状況の方にちょっと行きたいと思いますけれども、
そうですね、
対応活動の面をちょっとご紹介いただけますでしょうか。
まあサイクル24というのが、まあ、今まで太陽活動の周期でですね、でこれがもうほぼ終了しつつあって、いつ次の25が立ち上がってくるかというのが非常に注目の的でした。で、早ければですね、2019年の末ぐらいに立ち上がるんじゃないかと言われてましたけれども、ずっと2020年になっても太陽黒点がゼロの日が延々と続きまして、で6月ぐらいから、まあ、1桁1つ2つとかね出る日が出てきまして、でこの時に、もうサイクル24は終了して25が立ち上がったという宣言がなされたんですけれども、また7月の終わりぐらいからずっとおっしゃってしまいまして、結局10月の前回さっきお話がありました JSWC の講演会があるぐらいの時までずっとゼロ、ほぼゼロの状態が続いていた。で、でいつ立ち上がるかと、じゃあ本格的にはいつ立ち上がったのかというと、どうも10月の末ぐらいからですね、太陽黒点数が徐々にゼロじゃなくなってきて、で現在はね、11月12月と現在12月度の一番多い日ではですね、相対黒点数がまあ83ぐらいということで、まあ結構多い日も出てきたということで、一応サイクル25が始まったということは言えると思います。はい、
確かにこうタンパク聞いててもコンディションは変わってきてると思いますんで、サイクル25が始まっていることは間違いないと思いますね。ただこれがピークの時にどのぐらいの太陽黒点数になって、短波電波が昔のピークのように非常にいい DX ができるかどうかっていうのはみんなの関心だと思うんですが、この辺もいろいろ見方があるようですが、その辺はいかがでしょうか。
はい、主としてですね、ヨーロッパの、まあ、学者さんですねは、比較的悲観的な見方をしている。要するに地球がもう小氷河期みたいな形になってて、そういう時期がね過去に2回ぐらいもう観測されてるんですね。非常に太陽黒点数が、太陽のサイクルはあるんですけど、もうピークが非常に小さい時期が続くと。でもうそれが始まってると。でサイクル24というのはもう非常に太陽黒点数がもうピークが少なかったサイクルだったんですけど、サイクル25はそれと同じか、まあ それ以下じゃないかという悲観的な見方ですね。あまり盛んにならないんじゃないか、ないかという見方が欧州の学者の中では主流を占めていたんですが、どうもアメリカの学者の中ではいやそんなことはない、今度のサイクル25ってのは史上最大になるんだと、これもちょっと不当な意見ですよね、いう学者も出てきました。基本的には今後 10年の間にどっちが正しいかというのは分かると思います。
そうですね、その最大になる理由っていうか根拠っていうのはどういうことなんですかね。
今まで の、
11年周期で、
11年周期の他に太陽内の磁場ですとかね、そういうようなものの周期があると、ヨーロッパの学者はその周期が非常に低くなった時と重なってるから低いんだと言ってるんですが、アメリカの学者はいや違うと、もう一つ周期があって別の周期があってそれが重なるから高くなる、これは結果見てみないと分かりません
まあ、いずれにしても結果は非常に明瞭に出るわけですから、これから数年間は本当に興味津々の年になるということで、我々も期待しつつ待つということになりますでしょうね。
少なくとも去年より今年の方が特に夏のね高い周波数は少しは良くなることはもう期待できると思います。
そうですね、いずれにしても高い周波数は時々よく入るようになってますんでね、太陽活動が活発化してそれによって電離層もいい影響を受けているということはもう間違いないと思いますね。そういう意味で、高い周波数をウォッチしながらDX を楽しむということになると思います。でいずれにしても放送局の数が減ってるんで、渾身がね昔に比べるとだいぶ少なくなってますから、渾身が少なくて電波状況が良ければかなり遠方の曲が聞こえるということになると思うんですよね。それでは2020年の日本放送ですね、この辺の動きについてちょっとご紹介をいただきたいと思いますが、
はい、日本の放送もちろんコロナの影響はね、ラエとかねモンゴルの声やなんかね少し見られたことは先ほどお話をしましたけれども、全体的にはあまり大きな動きはなかったように見られます。で、ちょっと気がついた点を言うと、今の B20 シーズンですね、冬2020年から21年の冬シーズンで、一時放送を中止していました、キリスト教系の放送ですね、この今出てるリーチビヨンドの、平日の時間のに出ていた命の御言葉という、これはもともとは KTWL 系の、キリスト教の伝統放送ですけども、これが B20 シーズンになって、夜 の、 放送ですね、このリーチビヨンドの平日の夜復活をしてきたというのが一つ大きな話題じゃないかと思います。
そうですね、はい、
それから、はい、ラジオタイランドですね、これは例年のごとくなんか10月の初めから放送を中断しちゃうんです。
で去年までは一応9月の半ば後半ぐらいから10月1日からの日本語総は一時やめますというアナウンスしたんですが、2020年は全く予告なしだったんですよね。予告なしで10月1日に聞いてみたら英語放送が流れ出して、慌ててメールを入れたらしばらくの間休みますという返事が来て、大変びっくりしたんですけれども、私への最初の返事では A few months 休みますと書いてあったんだね。私の感覚で A few months は数ヶ月だから半年も休むのかよと思ったら、そのうちにいろいろな返事が来て、会員の佐伯君のところへ来た返事で、 12月1日2ヶ月休みで、開始するという返事が来て、あ、半年じゃなくて2ヶ月で済むかなと思って安心してたんですが、そのうちに11月16日再開という返事が来て、あ、去年よりも短い、前の年よりも短いということが分かって、みんな非常に安心したんですけど、まあ、初日はね、向こうも夜10時に始発を合わせましたら、また英語放送やってるんですよね。あれで、あのノーティスは間違いだったかなと思ったら、これはもう現場の送信関係の、まあ、スタジオかなの手違いで、つい前の日と同じように英語を流してしまったらしいんですが、途中で気がついて5分後に日本語が始まりまして、あ、やっぱり11月16日再開は間違いではなかったということが分かって非常に嬉しかったんですけれども、それ以外に KTWR について何かニュースがあるんですか？
はい、KTWR ですね、あの通常 の、 あの日本語放送の後に、DRM のですね、あのモードの試験放送、まあ、これもあの日本語で行ってたんですけど、まあ、いよいよあのこれが、今年ですね、2021年の1月からはあの、まあ、周波数もちょっと変わって、どうも内容も刷新されるらしいと。
まあ、じゃあこの KTW は一つの今年の期待の曲になりそうだということで、一応前半はこれで終わりまして、後半またいろいろな放送情報についてお話したいと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
日本短波クラブの大竹俊道さんと赤林孝人さんによる新春対談、この続きは来週のこの時間にお送りいたします。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。